新年明けましておめでとうございますということで、どうも新崎でございます。2016年明けましたということでですね、ね、今年もよろしくお願いしますということなんですけれどもですね、2015年の年末ですね、もう一本ちょっと新崎インストリーも撮ってですね、今年もありがとうございました。2015年ありがとうございました。まあ来年もよろしくお願いしますという放送を撮ろうと思っていたんですけれども、まあこのなんか年末のなんていうんですかね、まあ忙しいっていう、まあ忙しいっていう言葉がまあ正しいんでしょうけども、なんか毎年どんどんなんていうんですか、年末年始のこのスピードというか、もうあっという間に、あれもう大晦日やみたいな、あ、開けてもうたみたいな。で、もう、ね、今1月3日の夜に撮ってますけども、もう明日から仕事やと、いう、このスピード半端ないなと、もう、なんか今まで以上になんかすごく、まあ、なんていうんですかね、まあ、世間一般でいうところの、まあ、なんですかね、年末年始のお休みっていうのは、まあ、今年僕の、まあ、仕事上ではちょっと短かった。6連休ぐらいです。まあ、それでもまあ、多いっちゃ多い。多分、人によってはもっと少ない方もいらっしゃると思いますし、全くないという方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、例年に比べたら少ないっちゃ少ないんです。それでもまあ、6連休あるというものが、こんなにも、あっという間に終わると、思ってなくて、まあ、年末もまあ、取ろうと思っていたら、もう、あれよの間にもう全くこう、取れず、年が明けてしまい、ね。まあ、なんていうんですかね、まあ、多少はね、ちょっとこう、お正月はね、やっぱりこう、まあ僕も、まあ、子供が生まれまして、まあ、そんな中でちょっとまあ、少しこう、ゆっくりとというか、まあ、家族の時間も、持ちつつ、やろうっていう気持ちはあった中で、でも、まあ、その中でもちょこっとはやれるだろうと思いながら、こう、まあ、ちょっと空いた時間があって、まあ、これ撮ろうかなと思ったら、でも、まあ、もう、ちょっと時間がこう、カツカツなんで、もうちょっと夜でええかな、みたいな感じで思って、夜にずらしたら、夜がまたこう、なんですかね、予定が入ってみたいな感じで、こう、あれっていう間に、まあ、こんな、もうお正月休みが終わってしまうという状況になりましてですね、まあ、ちょっと年末のご挨拶ができず、ね、まあ、年末の会っていうのをちょっとやりたかったんですけども、取れず、なんとでね、1月3日に今撮っていて、年始のご挨拶、と、まあ、一緒くたになってしまうという形になってしまいましてですね。ちょっと配信というかね、放送がちょっと空いてしまいましたけれどもですね。まあ、明けましたということでね。まあ、今年もよろしくお願いしますというご挨拶とともにですね。まあ、ちょっと去年の話なんですけれども、まあ、できなかった。ちょっと、新崎ストリーム的に、2015年ちょっと振り返ってみようかという、放送ですね、年が明けて、なお、まあ、去年のことを引きずるという形でですね、まあ、ちょっとね、これはちょっとね、まあ、やっておきたい自分の記憶の整理とともにですね、今年やっぱりこう、2016年というね、年を、まあ、新崎ストリームこうやっていく中で、一応こう去年の出来事を振り返りつつ、まあ、今年じゃあどうしていくんだ、まあ、どうしていくんだっていうことね、具体的なものっても特にないんですけれどもですね、まあ、そういったところをですね、ちょっと、お話ししていきたいなと思っておりますということでですね、まあ、明けおめなんですけれども、今回はですね、ちょっと振り返り、を、やっていきたいなと思っておりますので、今回も、最後までよろしくお願いいたしますということで、始めていきましょう。関西発新崎がお送りする感染系神々トークバラエティポッドキャスト新崎ストリーム。
僕を待ってる。定めと決めつけてた役割、遠くで君を呼ぶ声がする。本当は分かっていた結末、愛されたいと願う人の夢は愛し合うことをすることができず、夢から得たいと願う人の夢が作り出して消える。魔のブレイクストーリ
ー。はい、というわけでどうも改めまして新崎でございます。ということでですね、2016年一発目の新崎ストリーム第214回放送でございますけれどもですね、まあそうですね、まあ冒頭でも言いました通りですね、ちょっと去年の2015年新崎ストリームとしてというか、新崎自体はどうだったのかということをですね、ちょっとまあ振り返ろうかと、思っておりますということでですね、ちょっとね、なんていうんですかね、急ぎ足、なんていうんですか、まあやっぱりね、まあその子供が生まれて、まあなんかちょっとまあだいぶ前にもお話ししたと思うんですけど、子供が生まれて、まあちょっとこう、なかなか生活のスタイル変わってきて、なかなか、読めないというか、どうなっていくんだろうかと分からないので、もしかするとその収録のスタイルとか、その配信のスタイルでちょっとなんかこう、まあ思ったよりも空いてしまったりとか、まあそういったこともできてくるんじゃないかな、みたいなことを言っていたにもかかわらず、思ったよりできるっていうね、いうふうな、まあ、率直に言うとまあ、全然いけるやんっていうことは、思ったんですよ。子供が生まれて、その、まあ、生活のその、サイクルというのが、ごろっと変わったとしても、まあ、意外とやれるなっていうのは、まあ、率直にこう思ったんですけども、その気になればできるんじゃないかと、僕はちょっと思ったんですけど、ただ、いかんせんですね、その、できるけれども、やっぱりこの、隙間に、こう、収録を入れるという、このね、感じになりますんで、こう、もうシュッとね、もうこのタイミングで収録して、このタイミングで配信してみたいな感じの、状況になってますんで、今もね、ちょっとこの尺で、やるぞっていう、この与えられた時間枠の中で、みたいな感じのことになってますけれどもですね、まあそんな中で、まあ、今回はですね、ちょっと振り返りをしたいなと思ってるんですけれどもですね、まあ、2015年、まあ、いろいろありました。まあね、1年通して、結構まあ、振り返ってみれば、いろいろ、出来事があったなと、思ってですね。まあちょっと僕もですね、まあ若干ね、こう、うろ覚えな部分もあったりとか、時系列的にどうだったんだろうっていうのもあって、ちょっといろいろこう、まあ、新崎ストリームの配信会とかを聞くというか、その、配信タイトルを見ながらとかね、どんなことがあったんだろうかと思って、見てみたんですけれどもですね、1月から、まあ、3月についてはですね、あんまり特に何もなかったですね、結局。なんていうんですかね、まあ、確かにその、トークライブが2月にあって、たんですけども、それはまあ大きい出来事としてあったんですけれども、特にその、新崎的な大きな動きというトークライブ以外という部分においては、まあそんなにこう、なんていうんですかね、なかった、特に覚えてないし、たとっても特になかったような、もしかしたらあったかもしれないんですけども、特に今のところこう、なんかこう、思い当たる節がなかったんですよ。で、4月に、まあ、私、家を、購入いたしまして、まあ、その家を購入したのは、まあ、その、ちょっと前になるんですけれども、家を、まあ、買って、まあ、その手続きがすべて終わり、引っ越したのが4月ですね。4月はもう、まあ、新規一点というかね、無事、西宮の今津マンに、私も今津の方にね、引っ越して今津マンになったということで、まあ、4月はもう、だからそういう大きいイベントがありましたよね。で、まあ、その4月ですね、ツイッターアカウントをですね、乗っ取られて、皆さんにですね、レイバンの、おすすめを、 偽のレイバンのおすすめをしてしまうというね、事態がありました。で、その後私ですね、本物のレイバンを、レイバンの、伊達メガネを購入するというね、イベントがありましたけれどもですね、大きいイベントがね、レイバンのメガネってすげえ高いなっていう、すげえ高いけど、やっぱりいいメガネを買うと、まあ、これまで安い伊達メガネばっかりを買うてきた、自分としてはこんなにも、いいメガネっていいんだなって、当たり前のね、いいメガネはやっぱりええんやっていうことを、まあ、痛感した。そんな、まあ、それよりも、何よりも家買ったっていうのが一番でかいんですけども、この収録、今してるスペースも、この新しい家で、まあ、行うことになったので、まあ、これもでかい、まあ、イベントですよね。まあ、そんな4月。で、まあ、5月はまたトークライブがあって、で、まあ、その時に、まあ、レイバンの伊達メガネとかを、まあ、かけていたと思いますね。で、まあ、5月が終わり、ね、ゴールデンウィークも無事過ごし、ね、で、6月。6月は、まあ、これが本当にまあ、僕の生活、まあ、なんですかね、ネガティブな意味ではなく、この、新崎ストリーム的には、こう、非常に、まあ、なんですかね、揺るがすような事態っていうのもあれですけど、まあ、長女が生まれまして、娘が生まれまして、ね、6月に生まれましたということで、まあ、これでまあ、まあ、生活っていうのがもういろんな、こう、形でね、動いていったわけですよ。で、まあ、6月から、まあ、ずっとね、一月半ほどですか、一人暮らし状態っていうのがありまして、まあ、そんな、まあ、いろいろね、生活的にもちょっとなかなかこう、まあ、激動の、まあ感じでしたね。やっぱ6月は。で、7月にですね、まあ、新崎ストリーム的には、これも大きな、節目というかね、放送200回を超えたと、いうことでですね、放送200回目をついに、迎え、そして、ここからまた201、202とこう進んでいったわけですね。まあ、なので、もうこれも7月っていうのもね、すごくキンスト的にはですね、非常にまあ、重大な、まあ、特に何も変わってないんですけれども、ちょっと大きなイベントだったんじゃないかなと思いますということで、で、まあ、夏ですね、迎え、そして8月に、トークライブ。ね、まあ、一応ですね、2月はトークライブ第2弾、222というトークライブ、まあ、リビングオンザトーキングのね、まあ、笹山さんと僕で、トークライブ、単独トークライブっていうのをやってるんですけども、で、5月は、第3弾、ポイズンっていうのをやりまして、で、8月に第4弾、スイッチっていうのをやって、トークライブ3回目っていうのをやりましたね。で、まあ、9月に、まあ、これちょっと今ですね、リアルタイムには、ちょっとまあ、サイト自体の更新というのがちょっと止まっちゃっているんですけれども、ちょっとお休みしているんですけれども、まあ、新崎ストリーム的にも大きい出来事、僕的にはちょっと大きい出来事だったんですけれども、日刊オレラというところのサイトにですね、新崎ストリームの放送回をまあ、掲載していただくというところになりまして、まあ、それ、まあ、これがね、結構個人的には、キンスト的には、まあ、でかかったかなというとこですね、まあ、なんでかというと、まあ、今まで、なんていうんですかね、自分なりの、まあ、自分のサイトでやって、自分なりに運営していくという中では、やっぱりこう、少しね、まあ、なんていうんですかね、これも言い方難しいんですけど、まあ、まあ、モチベーションという部分とかも含めて、まあ、なかなか維持していくのって結構なかなか難しい部分は正直あったんですよ。まあ、ずっとね、まあ、言うてしまえば、ルーティンワークの中にこう、入ってきた中で、まあ、それが、今度新しいところに、まあ、一人の、まあ、なんですかね、まあ、いろんな作家さんとかが、まあ、入っている中の、そのサイトの一人として入る中で、やっぱりこう、ある程度ね、まあ、まあ、記事を入稿していくわけなんですけれども、まあ、そういう中では、やっぱりこう、ちょっとね、定期的に、やっぱりやっていかないといけないという部分が、あるのと、やっぱり外向けに、こう、放送を、 まあ、していくっていう部分の少し、なんていうかね、意識的な違いというんですかね。まあ、言い方を変えれば、その、よそ行きな番組作りというところもちょっと意識しながら、まあ、やったというかね、少しこう自分の中の、なんですかね、信頼キリストにも長いこと200回以上やってきた中での、こう、ちょっとこう自分の中で意識が変わったというか、もっとこう、まあ、リスナーさん、まあ今まで聞いてくださってるリスナーさんはもうこのままの状態楽しんでもらってるんだろうけども、まあさらに、じゃあ客観的にその外側の部分の人が聞いたらどうなるんだろうかっていうこともちょっと意識しながら、まあそういったことを考えながらやるという上で、まあこの日刊俺らというのに参加させていただいた部分は、なんていうかね、サイト、その日刊俺らさんがどうとかっていうのはまあ抜きにして、自分の中ではとてもでかかったんですよ。だからその、まあこれ、まあ声かけていただいたりとかする、した部分には、本当嬉しかったし、テンションも上がりましたし、まあやっぱりね、新たなチャレンジっていうところで、まあやれたっていうのはすごく大きかったし、まあ正直モチベーションもとても上がりましたので、まあこれすごく良かった。本当にありがたかったなという、まあ自分自身もこう、一つ何かこう、ステップがこう、登れたような、感じ。まあそれは外向けにこうどういうふうにまあ聞こえてるかとかそういったところはまあちょっと抜きにして、自分の中では非常にこう前向きな要素として良かったなと、思いました。まあそんな9月があって。で、まあ、これから頑張ってやっていこうっていう中で、やっぱりね、健康にも気を使っていかないといけないな、みたいなこともね、思いながら、やってたわけなんですけれども、その、翌月ですよ、10月、ね、中性脂肪のね、数値がちょっとね、やばいということで、まあね、採血をした血を置いておけばですね、白く固まるような、状況で、もうこれはちょっと重症ですということでですね。まあ、糖質オフダイエット、ね、炭水化物を一切取らないダイエットという名の治療を、始めましたということでね。まあ治療ですよ。だからね、もうこの10月からその、まあそうですね、まあ、10月から11月の後半、半ばぐらいまでですかね。本当に炭水化物を一切取らない。お菓子も一切食べない。生活をですね、ずっとこう続けまして。で、トークライブね。11月22日、第5弾、トークライブ第5弾、センチというのをやりまして。まあそこでですね、まあ無事、完全復活を遂げたわけですね。まあ数値がこう無事元に戻り、完全復活を遂げたということでですね。まあ、なのでまあ、この10月から11月でもなかなかこの、今まで体験したことのないですね、まあ炭水化物を一切取らないと。パスタとかね、白ご飯とか、白米とか、まあその、一切抜き、うどんとかラーメンとかも抜き、ね。で、まあ、やってきたと。まあ、糖分とかも できるだけ取らずにっていうことでね。まあ、なんか、シーチキン。まあ、ノンオイルのね、ツナとかを食べたりとか、納豆とかね、キムチとかをもう毎日食べ、チーズとかね、お昼ご飯なんかもビーフジャーキーと、ビーフジャーキーと、トマトジュース、ね、チーズ、ね、あと玄米のおにぎり。まあ、玄米は本当に毎日食べてまして、で、まあ、今でも食べてるんですけれども、まあ、これを、ま、続けるということで、まあ、さぞかし、行きつけのコンビニの店員さんはですね、突如、いつもコンビニ弁当ばっか買ってたあの兄ちゃんが、いきなりこう、なんていうんですかね、わけのわからんものを買い出したと。お昼にビーフジャーキーを常に買っていくあのお兄ちゃんは一体どうしたんだと、多分おそらく思われてたと思うんですけれどもですね、まあ、そんな、生活に。なってました。まあ、それで、まあ、見事ですね。まあ、11月22日のトークライブで発表した通りですね。完全復活を遂げまして、もうこれでまあ、健康体になった。よかった、よかった。めでたし、めでたしと思いきや、12月ですね。まさか人生初のイボジにね、玄米ばっかりを食べ続けた結果、まあ、なんていうんですかね、汚い話、うんちが硬くなってですね、それを牙って出した瞬間に、こう、ちょっとね、 お尻に違和感を感じ、何かなと思ったら、まさかのイボジということで、まあね、なんすかね、やっぱ人生生きてりゃいろいろあるなと、いうことを思った、感じですね。まさかこう自分が中性脂肪の値が、まあ前から高かったんですけれども、中性脂肪の値がね、こんなにも異常な数値になり、そしてまさか糖質オフダイエットを自分がすることになるとは思って、もういず、で、その翌月というかね、まあ、12月に、もう、この暮れの、中、イボジになると思ってなかった。で、まあ、これでね、まあ、イボジもね、おかげさまで、まあ、ちょっとまあ、だいぶ良くなりまして、今も全然問題なく、過ごしているんですけれども、まあ、これでもうないやろと思ってたらですね、なんとその後ですね、まさかの腸炎になると、いうことでですね、まあ、なんていうんですかね、もう年寄り、じじいかっていうぐらい、もうほんとね、いろんなことがあるなと、もうね、上半期あたりはちょっとね、家を買ったりとか、まあ、長女が生まれたりとか、やっぱりこう、バイオリズム的にはかなりこう、上り調子だったんですけども、だんだんやっぱり一年の中でね、やっぱりこう、ずっと上り調子ってやっぱないんだなっていうのはね、別に金ストのその放送的には特に何も、その何ですかね、別に下半期も別に下り調子だったわけじゃないです。むしろまあ、体調を崩したことによっての、こう、ネタができたということにおいては、全然プラスだったんですよ。ずっと上り調子、っていう気持ちではあったんですけれども、やっぱりね、体とかね、生活のバイオリズム的にはですね、やっぱりこう、もうその、まあ、楽ありゃ雲あるというかね、山がありゃ谷があると、いうふうにですね、やっぱりこう、なんかあるんやなと、思いまして、まあ、腸炎になり、まあ、それも無事、治ったんですけれどもですね、まあ、そんな、一年でしたというね。そんな2015年でしたということで、ね、まあ、なんですかね。まあ、いろいろ活動もね、本当にたくさんやりまして、まあ、トークライブなんかも4本やってますからね。それもま、すごかったなというか、もう本当に良かったなと。で、トークライブやる中でもやっぱりこう自分の中でこう、どんどんやればやるほど、なんていうんですかね、まあ、ステージ上でこう、なんですかね、もう本当にトランス状態になるというか、本当にお客さんのこととかも全然もう、わからない状態というか、本当にスーってこう入り込んで感情が爆発するみたいな、経験をですね、まあこの間のその11月22日のトークライブではまあそういう風な経験もあり、なんかすごくこう、やっぱりやって、長く続けていけばなんかそういうこともあるんだなとか、そういうことをまあいろいろ感じた、まあトークライブも4本やって、まあね、体調も崩しつつですよ。まあそういったものもですね、すべてだからまあ、そうして言えば、この番組やってよかったなと。この番組とか、ポッドキャストをやっていてよかったなと。まあ、こういうね、人生における、生活における谷の部分をですね、ちゃんとこうね、お話しして、みんなちょっと聞いてよということで、皆さんが、まあね、これを楽しんで聞いてくださってたらもう幸いなんですけれどもですね。ね、また始まったで、この病気の話と、思ってるかもしれませんけれどもですね。でもなんか、やってよかったなと思いますし、まあ、聞いてね、まあ、いろいろ感想をくださったりとか、まあ、そういったところも、あって、まあ、それは本当に嬉しかって、まあ、すごく楽しんで聞いてくれてるんだなっていう方も、そういうご意見もあったりとかすると、まあ、やっぱりなんか、まあ、ポッドキャストあってよかったなっていうふうに思った、2015年でございましたね。本当にまあ、ちょっと遅いですけれども、2015年も本当にたくさん聞いていただきまして、ありがとうございました。でね、また今年もですね、どんどん、頑張ってやっていきたいと思います。まあ、生活の方はね、まあ、いろいろあると思います。またね、山があれば谷もあると思います、今年もね。ただまあ、そういったところも含めてですね、すべて、お話しすることによってですね、まあ、私も救われ、ね、皆さんにも、ちょっと楽しんでいただけるような、まあ、新崎という人間の人生というかね、人間の様をですね、ちょっとお聞きいただいて、それが楽しみにつながっていればいいなという感じで、まあ、やっていけたらいいなというところが、まあ、新崎インストリームの2016年の抱負でございますかね、まあ、まあそんなわけで、まあ2016年も本当にね、楽しんで聞いていただければありがたいですし、よろしくお願いしますというところと、まあ、 僕もね、楽しんで、やっていきたいなと思っております。続けていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いしますということで。まあ、で、まあ、あと、まあ、これもね、一つ、まあ、嬉しかったのがですね、体調、まあ、これもだから、ポッドキャストやっててよかったなということなんですけれども、まあ、要は、糖質オフダイエットとか、まあ、その、要は、中性脂肪の数値がやばいとかね、そういったことをお話しするじゃないですか。で、まあ、その先にですね、ちょっといただき物とかをね、ありがたいことにいただいたりとか、まあ、したんですよ。まあ、それがですね、なんですかね、アーモンドとかね、それが僕はずっとこう、イオンの、ちょっとこう、とかで安売りしてるアーモンドを、ずっと食べてたんです。まあ、これは中性脂肪の治療の一環として、毎日アーモンドとか、その豆類を、まあ、1日20粒とか25粒とかを食べるっていうのをずっとやってるんですけれどもですね、これも治療の一環なんです。まあ、体質改善というかね、やってたんですけれども、まあ、それがですね、なんとですね、もうそれをまあ、聞いていただいた、方からですね、ちょっと、めっちゃいいアーモンドもらって、で、これ食べたらね、ほんまね、もう最初ね、ちょっとね、俺味覚変わっ、なんかこう、そのイオンのアーモンドと、別にイオンのアーモンドがまずいとかもうダメだというわけじゃないんですけれども、そのイオンのアーモンドとそのめっちゃいいアーモンドが、まあ、家にあって、で、嫁さんがいつもこう、タッパーに詰めてくれるんですよ。それを僕は昼間に食べてるんですけれども、たまたま、もう全然見てないところで、嫁さんがその、いいアーモンドをこう、詰めたんですよね。で、僕はイオンのアーモンドだと思って持って行って、その仕事の昼間に食べたら、これ、何これ全然味ちゃうやんと思って。で、まあ、まさかその、いいアーモンドが入ってると思ってなかったから、何やこれ、俺の味覚めっちゃなんか劇的になんか変わったんじゃわと、なんかすごい美味しく感じるようになったのかなと思って、めっちゃ美味しかったんですよ。ほんで、帰ってみたら、ちょっと、いいアーモンドもらったやつやったということで、これはほんまね、まあ、僕ちょっとアーモンドっていうもの自体をちょっと舐めてて、その素焼きのアーモンドなんですけど、あ、こんなにもその、ええやつって、うまいんやなって思うと、なんか最近その世の中のその流行りとしてはそのナッツ専門店とかね、その豆専門店みたいな感じでこう、いいやつといい豆とかを取り揃えてるような店とかもあるんですけれども、まあ豊かでそんな変わらないのちゃうかと思ってたんですけど、これがまあすごいですよね。ほんと、めちゃくちゃうまかったっす。これはほんまにだからね、アーモンド、まあ中性脂肪とか下げるに、あたっては、ちょっとまあ本当にアーモンドとかいいんで、ぜひとも食べていただきたいんですけども、気になる方はね。ただ、その、いいアーモンドチョイスすると、本当にね、めちゃくちゃうまいんで、ちょっと一遍これね、食べ比べしてほしいなと思いますし、一遍ちょっとこれ、ちょっと高めのアーモンドとかね、食べてみたら、本当、もうちょっとやめられへんというか、これはほんまにね、ちょっとハマるというかね、ちょっと戻りにくいというかね。いいアーモンドを知ってしまったがゆえに、ちょっと何ですかね、その、スーパーのアーモンドとかちょっと戻りにくいなっていうような感じになりますね。ほんと、これもだからいただいてほんと嬉しかったなというのと、あとなんかそういう、まあ、要は体質とかね、まあ中性脂肪とか、まあそういったところが高いというところで、オリゴ糖っていうのをいただきまして、で、これもね、要はなんか、粉なんですけれども、コーヒーに入れたりとかすると、本当に、なんですかね、便通がめっちゃ良くなるんですよ、これがね。だからね、正月で、まあ、お正月だけはね、年末年始だけはちょっと僕もね、解禁して、お酒とか、炭水化物とかもう山ほど食べたんですよね。で、そうするとですね、やっぱりこう、今まで糖質オフやってきた中で、まあ、朝には本当に普通に便通があったものが、やっぱりそういう食生活するともう不思議なもんでね、やっぱ全然ね、こう出なくなったりしてたんですよね。で、それがですね、オリゴ糖をもらって飲んだらですね、こう、本当にね、すごくこう、便通が良くなって。だから、お医者さんにも勧められたんですよ、オリゴ糖っていうのはね。でもなかなかこう、自分で買うとこまで行ってなくて、どうしようかな、どうしようかなと思ってたところに、いただいて、で、これをね、コーヒーとか、まあ、全然味変わんないんですよ。本当にほんまに多分甘みっていうのは本当は少ないんでしょうけど、だから、お味噌汁とかにも入れてもいいらしいです。なんか食べ物とかにも入れてもいいらしいんですけど、そういう粉をちょっと、まあ、1日10グラムぐらいですかね。まあ、入れて、 ま、もうその、の、コーヒー飲んだりとか、ま、することによってね、本当にちょっとね、便通がすごい良くなったりとかするので、これ、わー、ちょっといいなっていう、だからその、ま、こういうの含めて、あ、ちょっとなんかお話ししてよかったなって、もう、現金な話ですけど、別になんか、これをだからこそ、なんか、だからこそやってよかったっていう、まあ、これ全部繋げてしまうとすごく、なんていうんですかね、やらしい男になりますけれども、まあ、そういうわけではなく、やっぱりこう、なんすかね、まあでも、まあ、やらしい話ですよね、結局は。でも、本当に嬉しくて、本当にありがとうございます、本当にね、まあ、そういったところも、ありがたかったなというか、こうやってお話ししたために、こう、知ってもらったがために、こう、やっぱそうやっていただくことができたりとか、して、で、またこうやってお話しすることができて、まあ、ネタになりってのは、どうやってもこう、現金の話になりますけれどもね。いや、本当にでも、本当にまあ、もらって、本当に、もう、ありがとうございますということで。だからといって別にこう、催促してるわけではないんですけれどもですね、別にね、全然それはないんですけれども、本当に嬉しい出来事で、まあ、こうやって、ポッドキャストをやってたら、まあ、いろいろあるな、という中の、まあ、一つとして嬉しい出来事として、まあ、ありましたということで、まあ、本当にね、まあだから、まあ総じて言うと、まあポッドキャストという番組、この新崎ストリームという番組やって、まあもちろん他の番組もいろいろありますけれども、楽しみに聞いてくださっている方は本当にありがたいなと、思いますし、まあ、そういったところでいろんなお話ができているということが本当にね、まあこの番組に関して本当に自分のね、私生活の話をほとんどしているようなもんなので、あれ買ったとかね、これ食ったとかね、これ読んだ、これ見たとかね、まあそういった話ばっかりしてるんで、まあそれをね、楽しんで聞いてもらえてるっていうのが本当にね、幸せなことだなと、思いながら、ね、2016年もですね、まあ多分おそらく変わらずに、まあ同じような話をね、やっていくと思うんですけれども、まあ、今後もね、楽しんで聞いてもらえたら、嬉しいなっていうところでございますということで、まあ、そのわけで、まあ、2015年の振り返りでございましたけれどもですね、本当に振り返るだけで終わってしまいましたけれどもですね、まあ、まあ、どうですかね、まあ、ベタですけれども、年末年始のね、どういった、風に過ごしたとかね、まあ、もし何かあったら、送ってもらいたいですし、まあ、全然そんな関係なく、お便りあればですね、送ってもらえたらいいなと、嬉しいなと思っておりますので、どしどしお待ちしております。何でも OK でございます。お悩み相談でもね、いいですし、お悩み相談でもいいですし、って言うと、お悩み相談最近全然来ないですけれどもですね、まあ、皆さん分かってらっしゃるんでしょうね、お悩み送ったところでですね、まあ、病気とかね、体調不良とかをね、語ってるようなやつにですね、お悩みを送ったところで何が解決できるんだと、まあ、よく分かってらっしゃるなと思うんですけれどもですね、まあ、何かあれば、まあ、世間話でもいいです、まあ、なんかトークネタとかね、こんな話してくださいとかね、まあ、そういったものも非常に助かりますんで、率直に言うと本当に助かりますので、送っていただきたいなと思っておりますということで、宛先はですね、メールアドレス、shinzakin@gmail.com、shinzakin@gmail.com、スペルは shinzakin@gmail.com、宛てまで、もしくはですね、新崎ストリームの、サイト、シーサーブログがあります。そちらの方のですね、左の方にですね、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーがありますので、そちらをクリックしていただきまして、ラジオネーム、件名、内容とお書きの上を送っていただきましたら、番組の方でお取り上げさせていただきます。そしてですね、ツイッターの方でもですね、コメントをお待ちしております。ハッシュタグ、新崎、シャープ、shinzakin、シャープ、shinzakin、IN をつけて、ツイッターで投稿していただいても、番組の方でお取り上げさせていただきますので、皆様のお便り何でも OK でございます。コメントでもですね、ご意見ご感想でも何でもいいので、どしどし送ってください。お待ちしております。よろしくお願いいたします。というわけでございましてですね、新崎ストリーム、214回放送はここまででございます。ここまでお聞きくださいました。皆様どうもありがとうございました。今更ですけれども、214回放送で合ってますかね？合ってますね。すいません。バタバタの中でちょっと確認してなかったんですけれどもですね、214回放送で合ってました。 そのわけですね、最後にですね、私、笹山のですね、ミュージシャン、笹山の、スタッフもやっておりますので、ぜひともですね、ライブ会場にも来ていただきたいということで、ライブの、インフォメーションさせていただきたいなと思っております。ですね、2015年のライブが、まあ、もう無事終了いたしまして、もちろんですけれどもね、2016年ですのでね、今はね、まあ、本当にね、1年間通してご来場くださった皆様、本当にありがとうございました。本当にね、近いところから、本当に遠いところも含め、時間を作って、来ていただいたことに本当にありがたく思っております。ありがとうございます。そしてね、まあ2016年もですね、変わらず、ご贔屓いただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。というわけで、2016年のですね、一発目のライブがあります。もうすぐなんですけれども、1月6日水曜日、1月6日水曜日、笹山と大石俊介によるツーマンライブ、素敵な歌会第16回、あります、こちら場所神戸16ビットでございます。ぜひともよろしくお願いします、そしてですね1月30日土曜日1月30日土曜日こちらはですね笹山の定期公演ワンマンライブですねリビングオンザナイト061、あります。こちらも場所神戸16ビットでございます、ぜひともですね、ライブ会場でお会いしたいなと思っておりますので、お待ちしております。よろしくお願いします。また詳しい情報はですね、笹山のオフィシャルウェブサイトの方からですね、ライブ情報の方、飛んでいただきまして、そちらにですね、ライブの詳細と、ご予約のメールフォームにも行けるようになっておりますので、そちらからぜひともご予約いただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。というわけでございまして、新崎インストリーム214回放送ここまででございます。ここまでお聞きくださいました皆様どうもありがとうございました。そんなわけでございましてですね、2016年も、変わらず、放送をどんどんどんどん、頑張ってやっていきたいなと思っておりますので、皆様、変わらぬご愛顧どうかよろしくお願いいたしますということでございまして、それではまた、2016年2発目215回放送にお会いしたいなと思っております。お相手は新崎でございました。それでは皆様さよなら。今年もよろしくお願いいたします。にしし死ぬまで暇つぶしテントの中がまた愛しいかい操り人形なんかじゃないと言い切れないけど歯車じゃないわ抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと貫くように何もいらないことをしたぞ。